心が安らぐ人生相談チャンネル渡辺夫婦の二人ごと。この番組ではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して僕たち夫婦が本音で向き合いお答えしていきます。配信を通じて皆さん一人一人の自分らしい幸せが見つかるヒントをお届けできれば幸いです。はい、こんにちは、渡辺夫婦の大輝です。今日も、皆さんからのレターにお答えしていきます。本日はですね、年を取ったなと、感じるときはどんなときですかという、テーマ。まあ、28歳のね、リスナーさんからのお便りなんで、まあ、アラサーがメインテーマになるかもしれないですけど、まあ、年取ったなってね、別にいろんなタイミングでね、感じるときがあると思うので、ね、まあ、幅広いね、リスナーさん、年齢層のね、リスナーさんいらっしゃるとは思うんですが、まあ、メインとしてはアラサー。ということで、年を取ったというのをね、感じるのはどんな時かという、こと。そして、まあ、将来のことであったり、不安がね、多いですという方の、レター。そして最後が猫ちゃんのね、ちょっと話題になってます。ぜひね、最後までお付き合いください。というわけで最初の方いきます。鍋友ネーム、コチャさん。こんにちは、コチャです。今年で28歳になったのですが、全く年を取っている気がしません。どこかで変化点が来るのでしょうか。このまま年を取ると若造のおじさんになりそうで怖いです。ぜひ何かアドバイスあればお願いします。はい、というレターなんですけども、こちらさんありがとうございます。まあ、ね、簡潔に書いていただいているレターなんですが、28歳のおじさんと書かれてるってことは男性の方なんかな。28歳男性の方からのお便り。どうですか。まあ、リスナーさんね、結構こう2、30代の方多いと思うんで、同年代の方、いらっしゃると思います。年取ってる気がしませんっていうねことなんですけど、どうですか。ちょっとご自身に当てはめたりしながら聞いていただきたいんですが、まあ、あるいはね、10代の方は、将来のことを想像してもらって、40代以降の方は過去の自分を想像していただいてどうですか。まあ、アラサーのね、この段階で、まあ、年取ったなーって感じたりすることってありますかね。まあね、この方の何やろう、ちょっとお便りいただいた、そのなんていうの、理由っていうか、まあ、なんか悩みってなんやろうっていうのがね、まずちょっと不思議でして、年取ってる気がしませんと。このまま年を取ると若造のおじさんになりそうで怖いですって書かれてて、これはどういうことなんでしょうね。まずね、若造のおじさんってそもそもなんや若造のおじさんってどういうことなんですね。まあ、だから若造って言ってるってことは、なんか精神年齢的な話なのかな。精神年齢は、まあ、若いまんまというか、まあ、若造ね、幼いけど見た目はおっさん見た目はおっさん、中身は子供みたいな、そんな感じになりそうで怖いですっていう意味なのかな。もっとこう、なんていうの、その見た目だけじゃなくて中身も、豊かに、まあ、大人っていうか、成長したいみたいな、そういうニュアンスなのかな。まあ、でもそう考えると、確かに年を取るっていうのは精神的な面と肉体的な面の両面があるかもしれないですね。あえて分けて考えても面白いかもしれん。どうですかね。まあ、まずそうやな、肉体的なところでいくと、僕最近年取ったなって思う面はあるんですよなんかね、食べるのがあんまり食べられなくなってきた。まあ、昔からね、そんな大食いではなかったんですけど、なんか最近特に感じる。もしかしたらなんかその筋トレして増量してなんかたくさん食べるようにしたりとかして、今たまたま胃腸が弱ってるだけなんかもしれないですけど、まあ、それにしても最近ね、あんまり量食べれなくなった。一食こうドカ食いするみたいなのが 難しくなってきたんで、もうね、昔は旅行行ったらね、あの出てきた晩ご飯のそのおひつに入ったご飯全部平らげたりとかね、昔言うてもまあもうついこの間までやってたんですけど、なんかもうあんなんできるね気がしなくなってきたし、油もんとかもねちょっとやっぱ重たくなってきたかなっていう気がするんで、もしかしたら年齢かとか、あんまりねなんかこれ年取ったなとか言いすぎるとね、逆になんか別に年齢関係ほんまはないのに年や年やって思いすぎると、なんかどんどん体がね弱っていきそうな気がして嫌なんですけど、それにしてもやっぱりその胃腸系はなんか弱なったかなっていう気がしてます。だからやっぱりその年齢に合わせた食事っていうの、その若い時みたいに何でも爆食いしても大丈夫とかね、もう油ももう何でもかんでも食べたいもん食べて大丈夫っていうわけではやっぱなくなってくるんやろうしって思うのであれば、ちゃんとね一食の食事の量とかを制限したりとか、まあ栄養バランス考えたりとか、まあ胃腸に優しいね、生活習慣をまあ心がけとく、なんか転換点に来てるのかなっていう気がね最近してます。で、年取ったらなんか眠れなくなるみたいな、睡眠時間短なるっていう話をよく聞くんですけど、それはね今んとこないですね。もう全然毎日8時間以上寝てるし、まあなんならもう日によっては10時間ぐらい寝る日もあったりするぐらいなんで、睡眠時間は割と全然ありますね。でまあ体で言うと、まあ筋トレしたりとか体のケアはちょこちょこやったりしてるんで、自分でそんななんか あちこち痛いとかね、ここが痛いあそこが痛いっていうことでもないんで、なんか体自体はそんなに、大丈夫だから、やっぱりその食事の面で最近ちょっとこれってもしかして年齢による変化あるんかなとかって感じ始めてるっていうのが、身体的なこう年取ったかもなみたいな部分かな。で、自分のなんか見た目とかはそんな変わってないつもりなんですけど、あのふとねあの Google フォトとかに入ってるもう4年前とか5年前とかまあもう10年前とかの写真をなんかで見た時にはやっぱり、ああ若いなって思いますね。もうそんだけ数年とか経つと、顔っていうか、その別にね、あの面影どころか、まあもう顔そのままなんですけど、でもやっぱり若いなっていう。で、どういうところになんか若さ出てるかっていうと、なんかやっぱりお肌のなんか張りツヤみたいなところなんかな、どう表現したらいいか分かんないですけど、やっぱちょっとつるっとしてますよね、なんか若いと。まあだからこう緩やかにね、普段だから生活してるとそんなパッてなんか自分の顔変化したりしないんで分かんないですけど、まあまあなんかいろんなところでね年も取ってきてるんやろうなーっていうのは、なんか写真をね、古い写真見返すと思ったりしますね。で、なんか精神的なところでいくと、これはねまあ年取ってたっていう表現が正しいか分かんないけど、まあなんか成長してるっていうんかな、やっぱこう当時ね1年前とか2年前とかの自分と比べても、なんか物事の見方考え方がこうより広がったりとか、新しい視点が持てたりとか、なんかこう成長したなっていうの、こうよりなんかこう人生をこう俯瞰して、よりこう広い視野で見れるようになったというか、だからそういう感覚は常にあるかなと思ってて、でどういうことかっていうと、まあそのなんか自分の過去を振り返った時に、あん時の自分若かったなとか、あん時の自分まだ何も知らんかったなとか、視野狭かったなとか、恥ずかしいなとかいう風に振り返れるってことは、 自分が精神的に、成長したんじゃないかっていうふうに思ってますね。なんかみんなもないですか？自分が中学生とか高校生の時ね、うわあんなこと言ってたなとか、あんなこと考えてたなとか、あんな服装してたなとかそういうのを思い出してもなんか黒歴史みたいな、まあみんなありますね、これ多分全員あると思うんですけどそういう風にうわ恥ずかしいとか、うわあんなようやってたなとか、うわあんなことで悩んでたなって思えるってことは、自分がまあ成長したというか、また別のね、ステージに今立ってるからこそそういう振り返りができるんかなって思うん でそう思えるってことは、まあその成長っていうんかな、年取ってるっていうんかな、まあ精神的にもまあ年取ったというふうにも言えるんかなって思ってます。でそれが、それは高校生とかね、中学生の時振り返ったらそりゃそう思う人も多いと思うんですけど、あの時から自分は全く変わってませんっていう人も、10年経ったけど変わってませんっていう人も、まあ、中にはいらっしゃるかもしれないけど、やっぱ変わったことって多いと思うんですよ。でそれが大人になっても、20歳超えてからでも、今18歳か、成人してからでも、あるいは学校を卒業して就職してからでも、ね、結婚してからでも、なんかそういう昔思い出して、昔っていうかまあ1年前とかね、半年前でもいいけど、わあの時の自分ね、まだまだやったなとか思えるねことがあるといいなーってそういう風にね、変化していきたいなーなんて、あのこれからの人生ずっとね思ってます。でまあコチャさんのねレターに戻るんですけど、このどこかで変化点が来るのでしょうかっていうのは特にないと思うんですよね。毎日だってね、こう日々続いていくわけで、なんかどっかではいこっからあなた年取りました、まあ、誕生日ぐらいはありますけど、それもまあ言うてね、自分が生まれた日っていうだけの節目なんで、ここでなんかあなた年取りましたよとか成長しましたよみたいな節目って、その時点では分かんないですよね。後から振り返って、ああん時こうやったなとか、昔と比べて今こうやなって、振り返ることしかできないかなっていう気はしてる。でまあ、若造のおじさんっていうのがちょっとどういうことなんかなって思うけど、まあなんかみんなそれなりに年取っていろいろ日々感じて生きていくわけじゃないですか。だからまあ毎日をね一生懸命生きてたらかっこいいおっさんになると思いますよ。人生ってその毎日の今の積み重ねじゃないですかね。過去がどうこうああしてたらこうしてたらとかじゃなくて、未来がどうなるかなとかね、そういうことじゃなくて、今をね生きることしかできないし、でその今をまあもがきながらもね一生懸命生きた先には、多分ね、いろんなことを経験して考えてきたコチャさんのこの人生のね深みっていうのがしっかり出てくると思うんで、あの味わい深いおもろいおっさんにきっとなってると思います。今ここをね一生懸命生きていきましょう。レターありがとうございました。はい、では続いてですね、こんにちは。こんにちは。相談したいことがありレターを送りました。私は同い年の旦那さんがいます。私は精神的な病気を持ち、働くにもなかなか難しく、旦那さんの収入だけで生活をしています。そんな旦那さんなんですが、仕事が長く続くことができません。旦那さんがね、今の職場に入った理由も生活が厳しいという理由で、今の職場に勤務しました。もう選んでられなかったってことかな、職場を。働かないと生活もできないし、もうとりあえずっていうので今の職場に勤務しましたっていう感じかな。前の職場より今の職場の方がさらに給料が少なく、辞めるといい、生活ができないってなり仕事を探してる状況。転職活動中ですかね。私は地元から離れたことがないため、知らない土地に住むということが不安。旦那は旦那で東京に住むと給料も良いから今よりは少し生活が楽になるかもしれないと言われたのですが、正直私からしたらどこに行ってもしんどいと思うし、娘もまだ1歳になったばっか、東京は犯罪多いイメージで娘の将来を考えたら不安になり、 さらに慣れない土地に私自身が住めるか不安。地元でも一応見つけてるとは言いますが、求人を見てる限り東京でしか見つけてない気がします。私自身覚悟を決めて東京に住むべきでしょうか。どうしたらよいか分かりません。長々とすみません。はい、レターありがとうございます。匿名さんですね。私は、精神的な病気もあるので働けない。で、同い年、何歳の方か分かんないですけど、同い年の旦那さんがいて、旦那さんの収入だけで生活をしていますってことは、匿名さんは専業主婦で、1歳の娘さんがいらっしゃると。で、今地元の、東京ではなく、都会ではないんでしょうね。で、地元に住んでるけど、旦那さんは東京で仕事を探そうと、給料もいいしということで探してるけど、私はそこ東京に行くのは不安やと。なぜかというと、娘のことを考えると東京は犯罪多いイメージで不安、そして慣れない土地なので私自身が住めるか不安、どうしたらいいか分かりませんと。一言でお答えすると、私自身覚悟を決めて東京に住むべきでしょうかの前に、夫婦で話してくださいっていうことにつきますね。そのどういうふうに考えてるのかって、やっぱね、これはもう夫婦で話すしかないですかね。ご相談者さんのね、お気持ちはよくレターで分かったんですけど、旦那さんがどう考えてるかっていうのは分からんし、結構想像で書かれてる部分も多いのかなって思ったんですよ。仕事が長く続かないっていうのは事実だと思うんですけど、なんで今転職しようとしてるのかっていうのが、その給料だけの問題なんか、他のね、部分もあるのか。で、そして、娘さんも1歳になったばっかりで自分の収入だけで生活してますっていうので、多分そのお金の面、家計をねしっかり自分が支えないとっていう思いも終わりなんかなとは思うんですよ、旦那さん旦那さんでね。だから東京で給料のいい仕事でそこで長く続けられたらって思われてるのかもしれん。でも家賃とかね、ちょっと生活費の問題もあるんで、本当に東京にね転職することで収入というか家計がねより潤うのかっていうのはちゃんと計算してみないとわからんなっていう気もしたんですけど、旦那さんは一応そういう思いもあるんでしょうね。で、結構強いんじゃないですか。で、一方匿名さんはその自分が不安やとかいう話って旦那さんにちゃんとしてますか。自分の気持ちを伝えてますか。なんかもしかしたら伝えてないかもなっていう気もしたんですよ。なんかああそうなんやみたいな。なぜなら私は精神的な病気もあって働けない、あなたの収入に頼ってるみたいな、なんかなんていうの、負い目っていうか、私がそんなこと言ってもなみたいな思いとかもしあったりして、自分の気持ち伝えられてないのであれば、それはね伝えてください。やっぱりそこは夫婦の問題やし、全部ね私が我慢して夫に合わせないとってわけじゃないですからね。ちゃんと言うべきことは言わなあかんし、不安なことがあったら不安ですとね、不安ですっていうことだけ伝えたらいいんですよ。とりあえずどうしたいこうしたいじゃなくて、不安やと、離れるのが不安や、娘のね生活環境も不安やっていうことをちゃんとね共有した方がいいと僕は思うんですよね。話聞いてくれるね旦那さんであれば、話すだけでもしかしたらその不安って和らぐかもしれんし、その私の不安を夫が分かってくれてるね、分かった上でそれでも東京に行こうとなってくれたっていうだけでもしかしたら落ち着くかもしれんしね。だから一番いいなと思ったのは、やっぱり夫婦でこの不安な気持ちをしっかりシェアし合うことやなと。旦那さんとね話ができるといいですね。レターありがとうございました。では、最後の方です。ワンコさん、おはようございます。おはようございます。いつも大変お世話になっております。 大輝さん、麻雀始められたのですね。あ、そうです、始めました。私の夫も麻雀が趣味で、暇さえあればネット麻雀天宝をやっています。夫に大輝くんが麻雀やってるらしいよと伝えたところ、ネットではなんて名前、対戦できるのと食い気味に聞いてきましたが、どうやら大輝さんが使っているサイトとは違うようですね。もし鍋友さんたちと大会を開くなど機会があればぜひ参加させます。はい、そして明日の配信楽しみにしてます。ありがとうございます。僕はね、ジャンタマっていうアプリで麻雀してまして、まあサイトはちょっとね、そっちでやろうかなと思うんですけど、天宝っていうのもありますよね。なんか天宝の方がガチなイメージがあるんですけど、まあね、そのツイッチのこの前の配信でもお話ししたんですけど、そのリスナーさん、フォロワーさん参加型の大会というか、一緒にオンラインで対戦するっていうのが次の目標で、そして最終的にはね、雀荘でリアルオフ会を開く、リアル麻雀大会を開くっていうのが一応最終目標というか、当面の目標として頑張っていきましょうっていう話をしてたんですけど、まあ麻雀ね、好きな方は、あるいはこれからね、これを機に始めようという方いらっしゃったら、一緒にね、麻雀頑張っていきましょう。配信ね、ツイッチの方も遊びに来ていただければと思います。そして話はガラッと変わり、猫について2点ご相談です。まず猫のトイレの話なのですが、猫砂の飛び散りが激しく悩んでおります。タソタソは飛び散りなど対策されているのでしょうか。ちなみにうちはデオトイレを使用しています。2点目は肛門腺絞りについてです。タソタソの肛門腺絞りはお二人がやっていますか。うちの子たちもたまにお尻から匂いがしており。以上、話がごちゃごちゃしてすみません。友達と話すような感じでゆるっと書いちゃいました。最後に、寒くなってまいりましたが、風邪などひかれませんようご自愛ください。これからも応援しています。はい、ありがとうございます。猫ちゃんについてのご相談ですね。うち保護猫がいまして、タソタソまあ本名シェリーと言うんですけど、まあニックネームというか、知らん間にタソと呼んでたんですけど、まずトイレの話ですね。猫ちゃんってその猫砂っていうのがトイレするのに必要なんですよ。まあ猫砂っていうか、まあ砂ですね。砂に、砂の上でトイレして、ね、トイレ終わったら砂かいてこう隠すというか、きれいにするみたいな習性があるんで、お家で飼ってる時もその砂っぽい場所を用意して、ここトイレだよっていうのを用意してあげるんですよ。ですると、もう賢いもんでね、あ、ここでトイレしようってすぐ覚えるんでね、猫ちゃんも毎回そこでトイレするっていうので、そのなんか畳の上でしたりとか、フローリングの上でしたりとか、カーペットの上でしちゃったりっていう粗相がほぼないというか、うちのね、今タソちゃんは一回もないですね、トイレ以外の場所でしちゃったっていうことが。でそれぐらいもう砂の上でしたいんですよ、猫ちゃん。で、砂場をね、家の中に作るわけにもいかないんで、製品でね、猫ちゃんグッズでトイレっていうのが売られてますと。でワンコさんはなんか猫ちゃんやのにワンコさんっていう名前ですね。そういえばワンコさん、昔から聞いていただいてるんですけど、そういえば名前ワンコやけど猫ちゃんですねまあそれはさておき、ワンコさんはデオトイレというのを使ってるというそうなんですけど、うちはニャンとも清潔トイレっていうのを使ってます。デオトイレがユニチャームやったかな、ニャンとも清潔トイレが花王かな。まあ同じくね、似たような製品です。そのシステムトイレね、器があって、その上にこう砂、まあ本間もんの砂ではなくて、そのなんかチップみたいなのをバラバラバラって入れて、でその上で、まあ、おしっことうんちをすると。でうんちはまあその砂の上で、もちろん止まるんですけど、おしっこはその下のね、二重になってて、下にシート敷いてるんで、そのシートに吸収されて、まあ匂わないですよみたいな、そういうシステムトイレがね、猫ちゃんのトイレって一般的です。で砂がね、飛び散るんですよ、めちゃくちゃそのなんか トイレに入ったり出たりするときにもうなんか足に引っかかってもうバーンってなんか飛び散るし、まあ、砂かいたときとかそうでもないか、もうなんかね、なんか知らんけどめちゃくちゃ飛び散るんですよ、もうバーンってだからトイレ置いてる場所の周りってその砂のチップがもうめちゃくちゃ飛び散ってるし、なんならなんでこんなとこにあんねんみたいなとこにもチップあったりするんですよ。この前なんてあの1階にトイレ置いてんのに2階にチップありましたからねどうしたみたいな肉球に挟まって連れてきたんかっていう感じなんですけど、でも多分そうなんですよ。それぐらいなんか猫砂のチップって飛び散るので、一つ目のご回答としては我が家も飛び散ってますということですね。もう対策はしてないです。もう飛び散るもんは飛び散るからしゃあない。でなんか飛び散らないように大きめのチップ使ったりとかすることもねあったりするんです。そういうの売ってたりするんですけど、まあ、うちはもう一番ちっちゃいチップにしてます。でその方がね砂っぽくて、まあ、トイレもしやすそうやったので一番ちっちゃいチップにしてるんですけど、そうするとねちっちゃい分軽いし飛び散りやすいからもうしゃあないしゃあないと思ってチップは飛び散るもんやと思ってもう掃除というかまあロボット掃除機にね吸ってもらってもうしゃあないということで割り切ってます。で2つ目のねこの肛門腺絞りってやつですね。これ何それって思われた方もいらっしゃるかもしれないですけど、なんかそういうのがあるんですよ。まあ、なんか猫ちゃんとか、まあ、ワンちゃんもあるようで、まあ、他の動物にもあったりするんですけど、なんかその肛門のねお尻の周りにその匂いのするなんか分泌物みたいなんが出てくる線と、まあ、出てくる穴っていうのかなが毛穴みたいな感じであったりするんですね。でそのなんかね、お尻がただでさえ臭いのにそんな周りにさらに臭い分泌物あんのかいって感じなんですけど、まあなんか必要なそうで、猫ちゃんってその肛門腺のなんか分泌物っていうのが結構固有の匂いがあるらしいんですよ。でそこの匂いでなんかお互いのことを認識したりなんか安心したりとかね猫ちゃん同士するようなんですよね。なんか猫の動画見てたらその猫ちゃんのお尻の匂いめっちゃ嗅いでたりとかするシーン見たことないですか？あれねこの匂い嗅いでるんですよ。お尻にそのなんか固有の分泌物のなんか匂いがついてて、だそれを匂い嗅いだりとか、あとそのお尻をねどっかにすりつけて自分のその特有の匂いをつけたりとかする習性もあったりするんで、まあそういうね機能が備わってるんですよね猫ちゃん。でじゃあ肛門腺絞りってなんやねんっていう話でいくと、まあその一説によるとその肛門腺のその分泌物が溜まってしまってそれで病気になったりすることもあるよっていう話があって、そうなる前にまあ飼い主さんが補助して分泌物をね外に出すっていうことを定期的にしていきましょうっていう話があったりするんですよ。でそれは一説によるとまあ多分正しいんやと思うし、実際その分泌物溜まっちゃって病気になってみたいなケースもあるようなんですけど、まあ、うちはしてないです。その絞るそのあえて出させてあげるみたいなことはしてないです。でなんでかっていうと、まあ、その溜まっちゃって病気になるっていうケースもそんなになんか多いわけでもなさそうやし、まあ普通にね出ていくもんなんで、基本的にはその補助してあげなくてもね、まあ、だからまあ大丈夫やろっていうことで特にやってあげるってことはないです。っていうのもまあたまに臭いんでたまに出てるんですよ多層もなんかふみふみした時とかに出したりとか、うわ臭っとかやってめちゃくちゃ臭いんですよあれ。もうびっくりするぐらい臭くて、なんかうんちの匂いとかじゃないなんか特有の臭さがあって、もう出たすぐ分かるんですよねたまに出てるんで、まあ溜まってるってことはなさそう。ちなみに我が家ではねその分泌物のことを草汁って呼んでるんですけど全然可愛くもなんともないめちゃくちゃ臭そうなネーミングついてるんですけど、草汁とか言って、うわ草汁出たとか言って、草とか言って あの大騒ぎになるんですけど出てたらっていう感じで、まあなんか臭いってことは出てるってことなんかなと思って、まあ別にそんなに気にしてないですっていう感じですかね我が家は。はい、まああんまりなんか猫ちゃんのお世話に関してはそこまでなんかあれもしなきゃこれもしなきゃってやってることはそんなに多くないかなって思います。まあ爪切って毛取ってあげて、まあご飯あげて水あげてトイレ替えてっていう、まあ基本あんまりそれぐらいですね。うん、という感じですね。ワンコさんレターありがとうございました。参考になりましたら嬉しいです。というわけで、今回の配信は以上です。最後までお聞きいただきありがとうございました。このチャンネルをフォローすると最新の投稿を逃さずチェックできます。フォローは僕たちへの応援にもなりますので、まだの方はどうぞよろしくお願いします。またご相談も募集しています。あなたのレターは同じ悩みを抱える誰かの救いになります。スタンド FM のレターからお便り送ってください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。